Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田君です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2006年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはアフリカケニアで2つの幼稚園の園長を務める市橋沙羅さん。その後編です。子どもたちへの思いをお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートはケニアで2つの幼稚園の園長を務めていらっしゃいます市橋沙羅さんです。さあ続いては子どもというキーワードでお伺いしていきたいんですが、日本の子どもたちとケニアの子どもたちでの違いというのは何かあるんですかね？
急な幼稚園に来ている子どもたち、いわゆるお金持ちのうちの子どもたちと、日本の子どもたちはたくさん共通なところがあるなと思いますね。
はいはい、
でもスラムの子どもたちを見ていると、ずいぶん違うというふうには思います。
コイノニアの子どもたちはかなり違うんじゃないか。
違うと思いますね。でまず主人がね体操を教えてるんですけど、両方の幼稚園で、でもちろん持って生まれた運動能力は、高い子どもたちっていうのはいますけれども、でも全体としてお金持ちの家の子どもたちは結構車で送り迎えだし、車で移動が多いし、家だともう幼稚園のうちからホリデー何してたっていうと、プレイステーションやってたとか言うんですよ。で外国に出張に行ったお父さんが買ってきたりとかしてね。だけどだからその持って生まれた中にいい運動能力があっても全然開発されていない。ところがスラムの子たちはドロンコのところをぐちょぐちょにならないように石の上をぴょんぴょん飛びながら歩いていったり、それから崖を毎日登ってくるってバランス感覚もあるし、その敏捷性も非常にあるっていうことで、そういう自然にそういうものが培われているようなところもありますし、それからその小さい子供を面倒見る、もう4歳5歳で下の妹弟の面倒見るのは当たり前ですから、そういうことができる子たちがたくさんいますし、うちの仕事もしますから、そういう点ではね、ある程度大人がやってるようなことを小さいうちからやらされている子どもたちがいろいろ気が回って周りのことを見れるっていう点では、スラムの子たちの方がそのいろんな生活能力は身についてるかなっていうのはありますね。でもどんな子供も本当に愛されたいっていう願いがあって、私たちはいつも思うのは、どんな子供も愛に対して応答していくんだっていうことを思うんですね。ですからそれはもう日本であってもケニアであってもスラムであろうと、みんなやっぱり同じで、子どもたちは愛されたいという願いの中で、愛されていることを知った時に本当に穏やかなゆったりした心を持って、そして人にも愛をこう分かち合うというか、愛を表すことができる人になっていく。でそういう子どもたちが素晴らしいし、そういう子どもたちが一人でも増えてほしいんですけど、そういう点でじゃあ日本の子はそれがないかっていうと、さっき言ったように悲しい事件がいろいろあるから日本は大変で、で日本の子どもは子どもらしさがないとかってね、よく言う方があるんだけれども、私はやっぱり日本の子どもたちの中でもたくさん本当に愛されてる子たちがいる、そういう子たちにたくさん出会いましたし、今回もだから全然捨てたもんじゃない。だからね、あんまりこう悲しいネグレクトの子どもたちのことばっかりを取り上げるんではなくて、本当にのびのび、私今回もJR がポケモンスタンプやってるじゃないですか、その子どもたちに付き合ってるお父さんお母さん、いちいち一つずつ駅降りてね、このスタンプのために暑い中お父さんお休み取ってるのかななんて思う。でも私たちはあり方は形は違っても、あ、やっぱり子どものためにしてあげよう、子どもが喜ぶことのためにしてあげようっていうね、そういう、でそういう中で電車の中でお父さんと子どもとかお母さんと子どもたちがこうなんかなんか喋りながら、その次の駅を見て、次なんていう駅って言って、そういう時間を過ごしている子どもたちは、あ、幸せなんだなっていう、素敵だなっていうような思いもあったんですね。だからどんな社会の中にも本当に愛されることから漏れてしまって悲しい状況にある子どもたちがいるけれども、でも大多数の子どもたちがまず親から愛され、親との時間を持てる社会がある限りは 大丈夫じゃないからって私は思いましたね。
なるほど、まあ、じゃあその辺では日本も捨てたもんじゃないぞと、
私すごくそう思います。で日本の方たちはそのことをもっとこう自負っていうんじゃないけれども思っていいんじゃないかなっていうね、なんか悲しいことばかり言っているけれども、そんなことないし、高校生になってもこうお父さんお母さんと結構話してる人いるじゃないっていうような感じなんですよね。で高校生になってもとても礼儀正しい生徒さんたちにもたくさん会いましたし、ああ日本の人たちはねもう礼儀をわきまえないとかなんとかって言うけど、そんなことないんだっていうふうに思いました。
なるほど、ね、まだまだ本当に大丈夫だぞと、
と思いますよ私はまあだからちょっと来て分かってないのかもしれないけれども、そう思います。
なるほど、はい、豊かという言葉、なかなか一筋縄ではいかないというか、まあ、何をもって豊かというかというね、はい、いろんな考え方あると思うんですけど、市橋さんがもう豊かさというのはどういう豊かさですか？
十分だということを知ってるっていうことかな。
十分、
足りているっていうことを知っている人が豊かなんじゃないかと思うんですね。だから日本でもこんなに物があるのに私たちは貧しいって平気で言う人がいっぱいいてそんなこと私に向かって言わないでほしいって思う時あります本当に真面目にね、はい、日本は大変よ、もうで何が意味してるかっていうと、例えば年金がもらえなくなるかもしれないとか、税金が高いとか、預金が増えないとか、なんかそういうことを思って言ってらっしゃる、社会保障がとかね、そういうことを思って言ってるのかもしれないけど、私は講演した時にお金持ちってどういうことかっていうと、お家に洗濯機があり、電子レンジがあり、テレビがあり、そういう家庭に、まあ、電気水道もちろんあって、お風呂もお家にある、トイレもある人で、ない貧しいというのはそれがみんなない人なんですっていうふうに言うと、じゃあ日本人はみんなお金持ちに属するじゃないですか、だから本当は豊かなはずなのに、なんかいつも不安感とか危機感を持ってないといけないっていうのは、とても貧しいなって思うんですね。だからスラムの中で住んでいても、はい、スラムの人の中でも本当に強欲で、隣の人がちょっと何かあれば行って盗んでも取ろう、スラムの中にも泥棒がいっぱいいる、でも反対になくても朝から晩まで働きに行ってしまったお母さんの子供がうろうろしてれば、これ食べなさいって言って隣のおばさんがなんか昼にあげたりとかねしてるわけだし、貧しさの中にあっても今日食べるものが与えられてありがとうっていう思いを持ってる人たちがいるわけで、どんな環境にあってもどんな状況にあっても、あ、今日はこれで十分だっていうことを思い、それを感謝できることのできる、そういう感謝の思いを持てる人、持てる状況、持てる人がやっぱり豊かな人なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
Let's get knowledge with fun.
理想の世の中、どういう世の中なんでしょうかね。
私たち、まあ、理想となるか分かりませんけど、私たちの願いはどういう願いを持っていつも子どもたちに接してるかって言えば、それはすぐそばにいる一番身近にいる人たちのことを考えられる人になってほしい、だからまずスラムにいてって自分だけが食べれればいいと思ってる人もいますし、自分だけがいいチャンスがあればそれを隠してね他の人には言わない人たちもいます。お金持ちであっていい教育を受ければ良い地位を得て自分のためだけに生きようと思っている人がいるけれども、そうじゃなくて自分にたくさん得るものがあったらそれは得たらいいと思うし、それを捉えて掴んだらいいけれども、それを自分のためだけじゃなくて分かち合える人、そういう人を育てて、そういう人が増えてくることがきっとこの世界を平和に、この世界を良い住みよいところに変えていく人なんじゃないかなってっていうふうに思うんですね。私たちはいつもサーバントリーダーっていうことを言ってて、やっぱリーダーを育てたい、それはアフリカの中で、でもそのリーダーは人に仕えることのできる、人のことを思いやれる、そういうリーダーたちが一人でも増えてくれば、それはスラムの中にあってもリーダーシップを取れる人はいるし、リーダーシップを持っている人はいるんですね。でそういう人たちがやっぱり貧しさの中で苦しんでいる人のことを共感して助けることができたり、大統領になっても自分の家族だけがいい目を見るんではなくて、その国の人たちのことを思いやれる、そういう人になってほしい、そういう人が一人でも増えてくることが 私たちの願いです。
なるほど、はい、サーバントリーダー、まあ、公のしもべという、まあ、公僕みたいな、そういった、
ね、そうですね、はい、
考え方、まあ、公僕というとこう公務員の方とかそういった感じになりますけど、はい、そういったことになってもっと広く、
そうですね、
もう一人一人がそういった心持ちを持てばという、
そうだと思います。ですからどんな職業になっても、どんな場でどこで生きてもいいと思うんですね。それはいつも子どもたちに言ってるんです。世界は広いし、でもどんどん狭くなっているから、どこで生きてもいい、どんな職業をしてもいい、でもそこで出会う人たちのことを思いやって、その人たちに自分が持っているものを少しでも分かち合える人が素晴らしい。分かち合った時に今度自分もたくさんのことを受けられるわけですから、そういう経験をしてほしい。そういう中で本当に豊かになってくるし、世界が変わってくるっていうふうに思うんですね。
そうですね、まあ、おっしゃるように、その世界が、まあ、本当いろんな情報網の発達だったりとかって、本当どんどん小さくなってる中で、そうすると逆に言うと身近な人というのがどんどん増えてるということでもなりますよね。
そうですね、でも遠い情報は一生懸命得るけれども、周りの人のことはあまり切り止めないっていうかね、あの字になるものは見るけど、実際話をして聞く人の声はあまり聞かないとか、そういうことがたくさん起こってくると思うんですね、
はい、
ですから本当に生の声を聞いて、心と心をやっぱり通わせられるような中で生きていく人が増えてほしいというふうに思います。
なるほど、今も本当に多忙な日々が続いていらっしゃるかと思いますが、これからさらに挑戦していきたいというようなことだってのは何かありますかね。
いや、そんな大きなことはないです。で、コイノニアの幼稚園として始めましたが、小学校にもなってきて、あの子供たち、今いる子どもたちを他の学校行きなさいって放り出せないので、まあ、小学校は8年間なんですが、8年生までなんとか続けていきたいし、私たちの願いはできれば教育内容には自信があるので、そしてこのスラムの中で生まれ育った子たちもだんだんと本当に良いマナー、そして良い、まあ、常識を身につけているので、お金の払える家庭のお子さんたちと一緒に学べるような学校を作っていきたい、そうすればそのお金の払える親御さんたちには払っていただいた学費の何パーセントはこの子たちの学費にも回りますということで、それを了解した上でそこに入れて、そして一緒に学ぶ中で助け合いの心も育てながら一緒に学んでいって、ケニアの将来を担う人を育てたいな、そういう学校を作りたいなっていうふうに思っています。
はい、
ですから、まあ、そのためにはまず土地を買って建物を建ててっていう、そういう現実があるんですけれども、でもきっとたくさんの人たちが助けてくださって実現するのではないかなという、まあ、ケニア風楽観的
白年もた
そうなんです、はい、で思って、まあ、そういう希望を持って今います。
なるほど、そうするとじゃあ今、まあ、急な幼稚園と子犬には幼稚園という、まあ、幼稚園というスタイルですが、はい、これがもっともっとこの上の年代にまで波及していくということなんですね。
そう思います。
実際今子犬には、幼稚園が、何年ですか。3年
2年保育です。4歳児と5歳児があって、はい、小学校1年と2年生の4クラス4学年今あります。1年ごとに1つずつ上がっていくので、
はい、
その上のクラスは新しいお子さんを入れないので、4歳児の時に取った子どもたちが上がっていくんですね。でそれは積み重ねが必要なので、その教育積み重ねの教育を受けた子たちがだんだん上がっていきます。
なるほど、はい、じゃあコイノニアの、まあ訓導を受けたというか、その、ね、教えを受けた人たちがどんどん大きくなっていって、はい、じゃあ本当にこれから数年後、はい、まあ、そういった子たちが本当にティーネージャーになっていくということになってくるわけですけど、楽しみですね、それはね。
とても楽しみです。ですからこの子たちが本当に苦労しているスラムの人々に対して奉仕していくというか、使えていくリーダーになってくれることで初めてスラムが変わるんではないかって思うんですね。食べるものがない人に食べ物を与えたり洋服をあげるだけでは、もうこれまで広がってしまったスラムを変えることはできないので、内側から変わるためにはそこに本当に良いリーダーたちを育てることだっていうふうに思いますから、もう貧困撲滅なんてことは私たちにはできないことであって、その中で育った人たちがいろいろな分野でスラムに住む人と共に生きる中で活躍していくことでスラムが変わっていくっていうふうに私たちは願っているし期待しているし、きっとそうなると信じています。
はい、
そして何よりも自分がコイノニアを通して本当に愛されていて、自分自身にもいろんなね、いろんな 才能や可能性が与えられているんだということを信じて生きる人に変えられていくことで、そういう生き方をまた別の人に伝えられると思うんですね。ですから貧しい中でもしょうがないと思って希望もなく生きてるんじゃなくて、希望を持って生きれるよっていうことをまず伝えていける、うんうん、そういう原動力になってくれると信じていますので、きっと変わる、はい、スラムは変わると思います。
はい、市橋さんにとってその子供というのはどういう存在なんですか？
将来を担う人たち、
うん、
そして私たち大人が信じてこれが正しいと信じることを伝える相手だし、それを継承していく相手が子どもたちだと思うんですね。だから何を伝えるかってことは私たちはすごく大きな責任があるので、それに対してはいつも本当に謙遜な真摯な思いを持っていなくてはいけないけれども、それを伝えられた子どもたちに私たちは託しますから、次の世代を、うんうんうん、ですから本当に希望だし期待の星なんです彼らは。
なるほど、はい、市橋さんのホームページアドレス、この番組のホームページにもリンクしておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思いますが、さあ最後になりますが、番組恒例の質問です、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどういった方でしたですかね？
浜松にある精霊福祉事業団という大きな病院といろんな福祉施設を創立なさった長谷川保つという方がいらっしゃるんですが、
はい、
私はその方に大事なキーを教わったというふうに思っていますね、うんうん、で長谷川先生は私たちが若い時に何をしようかっていうこと、いろいろね、どんな仕事をしたらいいかっていうことを考えてた時に、何をしようかではなく誰のために生きるかを考えなさい、
うん、
そうしたらばおのずと何をするかは与えられるし、うん、あなたの人生は本当に生きたものになります、
うん、
ということを教わりました、うん、でその通りだと思います。だから私はアフリカで生きてますけど、今でも誰のために、一番は夫と子供たちですし、そしてコイノニア、キューナに来ている子供たちとその家族だなっていうふうに思っています、う
ん、なるほど、はい、誰のために生きるか、
はいはい、
そこはキーなんですね、
はい
はい、ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日はケニアで2つの幼稚園の園長を務める市橋沙羅さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ケニアで2つの幼稚園の園長を務める市橋沙羅さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、お話を伺いした市橋さん、非常にバイタリティあふれる、それでいて愛情あふれるといった方でした。誰のために生きるのかというのがキーワード、ずっしり響きました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。